アングリーオキチュウです。
ナイブ野村です。
それもともと
ナーバス
ナーバスナーバス、
ね、ナーバス、
ね、ナーバスの
今日はナーバスだわやりたくないわ。
いやー、ということで、
来ましたね。
通常営業のアートコア対談としてはかなり久しぶり、は
い、久しぶりですね。200回超えての一発目、
ね、一発目200番台一発目なんですけど、
いろいろね、この間ありがとうございました皆さん。
そうそう、200回記念もね、無事過去となり、輝かしい過去となりました。
なんか嬉しさが爆発しててね、ちょっと恥ずかしかったですけどね。
よかったよね、あれ。結構人も来てくれたし、反響も良かったんで。なんですけど。
開けて一発目、これ。
一発目で、なぜこのローテーションなのかと言いますとですね、今日のモグラグラジオアートカー対談。
何なんですか、もう。
もうアートのにまつわる話をコアに喋ろうってなってですね、まあ、最近、喋るものとしてはもうこれしかないということで、今夜は、本日は、めめめのクラゲについて、村上隆監督
作品、本体村上隆監督
作品、
初監督作品、
めめめのクラゲについて、いけるとこまで喋ってみようやないかという感じなんですけど、
やってしまうんですか。
まあ、冒頭にも言いました通り、アングリオキチュウとナーバスの
やりたくないな、もうやりたくないわ、もう。
ね。
もう、ほんとやりたくない、こんな、ラジオ。
そうやね。まあ、ご存知ない方はほとんどいないと思うんですけど、
はいはいはい、
村上隆という人は、日本で、まあ、今一番、世界で今一番売れてる日本人、現代美術館の一人ですよ。もう
トップ5に名を連ねるぐらいの。
そうですね、世界のトップ5に名を連ねるほどの、まあ、言ったらもう、
スーパーアーティストですね。
そう、我ら、まあ、僕も野村君も絵描きなんで、
はい、
そういう意味ではもう、本当天空の人ですよ。
天空の人ですよ。
本当にもう背中も見えへんぐらいの人ですけどね。
一切見えないですね。
ただね、僕たちはね、はい、あれですから、はい、毎年映画ランキングのために
そうですね。
その年に公開された映画を、まあ、まあ50本平均ぐらいで見てる上に、
はいはい、
それ以外にもまあまあ、暇さえあれば映画を見るぐらいの映画バカですよ我らは。
まあバカと言ったらおこがましいぐらいなことですけど、映画はね、一応ね、見よ好きですよね。
好きですよね。趣味映画鑑賞ですからね。そんな僕らがですね、その天空人が作りたもうた。
そうですよ。
バカもうこれ見に行くしかないやろうと。
ね、もう今年はね、Facebook でもね、何回もこうちょっと、いよいよ公開ですか。
ああ
っていうようなことも、
そうです
よ、僕の中ではこう気持ちをね、
高めてね、はい、もうこれはもうかねてからね、やっぱ期待してましたから、やっぱり
期待してましたよ。
期待と不安がもう入り混じりまくってましたからね。
そうでしょう。
さあ、じゃあまあ、
見たんですね。
同業者としては天空人やけど、さて、はい、じゃあ新しいその映画という、まあなんて言うんでしょう、
いやいやいやいや、満を持して殴り込んできたんですよね、
うん、今のだからあれでしょ、だって視覚芸術における、まああとエンターテインメントにおける、まあ最高峰ですよ、うん、映画といえば、
映画というジャンルと言いますかね、
うん、その広がりからしてもね、うん、
可能性知名度、
うん、
スター
とか、そう、一本にかかるお金とか、
バジェットから技術から最先端の、
そうです、テーマとか
総合技術のもう粋を結集して作る、
そうです、うん、なんで僕らが映画好きかっつったら、絶対作れへんってもう鼻から諦めて、もう純粋にこう、まあ、ファンとして見れるっていう目線がやっぱ一番気持ちいい。
沖中の高校じゃない、高校か大学か、
あ、大学、
ね、映画自分で作ってみたり、
うん、憧れてね、
この間のモルガルラジオのインタビューで、僕たちは次の目標 SF 映画を撮るって言ってて、もう映画ということはもうすでになんかこう憧れというかね、
そうそうそう、
いつかは映画をという、
だからもう何でしょうね、もう輝かしい、もう世界ですよ本当に。
いや、まさにそうですね、
うん、そこに神の領域に天空人がこう、うん、
いや、ようやくそこにこう鳴り物入りでこう殴り込めるとこまで、
うん、まあ何者なってたかどうか微妙ですけど
いや、そういうとこも含めてねいろいろちょっとね、
さあで見てきました、
はい、
からのこのテンションですよね。
やるんですか今日
まあやりますかとりあえず、
なんかこうあのこうやるこう必然性あるんですかね本当にまあ、あの
まあ、
なんとかね今前振りを伸ばすことで、ね、
そう
本編に入りたくないっていう気持ちが
まあだからね
やりますか、
やりますよ、
やりますか、
あの一本の映画として、まあ僕らもそんな別に映画批評とかもね、プロじゃないから、
今年の映画ランキングの中でその、うん、あと2人ね、大森くん、あ、うん、3人か、翔太くん、
と平野くん、
ね、大森くん、ひなくん、ひょにひらくん、
うん、
交えた時にこの映画の話題多分ない出ないそうなんで、
そうね、そうね、まあアートコア対談が一番適してると思います、ね、これ喋るには。
でまあ、ここで喋んないでね、
そうそうそう、まあ僕ら
通れないですもんね、僕ら的にね、
僕ら的には酒通れへんし、うん、まああらかじめ言っときますけど、僕ら批評のプロとかでも何でもないんで、ただの映画ファンなんでね。
そうですよ、
そんな
どっちかというと現代アートより映画の方が好きですから
見てただでもあのあれですからね、映画を見てるボリューム層はここですからね、やっぱり映画好きな人たちの意見、
うんうん、
真摯な意見をぜひできれば本人の耳に届くように頑張る。いや、絶対
聞いてほしくないわこんなの。
いや聞いてほしい俺は。
そうなの。じゃあもうあのツイートしとけば、じゃ自分検索で
そうそうそう、
いや聞いて
くれたら嬉しいなと思うんですけど、あの行きますよ。じゃあええー、とこから行きますか。
ええー、とこ、いやもう最初にもう言っちゃいますわ、じゃあもうこれ聞いてるという前提で、
はいはいはい、
クソですよ本当にもうあんなものクソですからね、めめめのクラゲ、あ僕野村康之です。いやでもそっから始めないと今日はちょっと始められないから、いや、
まあ、まあそうですね、じゃあ私奥吉も言ってきますけど、はい、あれはつまらんひどかったですね。
いやもう本当ひどかったです、
ひどかった、
村上さん、本当ひどかったです。でも
でね、特に もっと言わせてもらうと CG は良かったんですよ。 CG パートは割と僕は結構、うん、おすごいクオリティと思って見てて、であとまあこう途中で言いますけどはいはい、はい、あの音楽も良かったんですよ、
は
い、ただ使いすぎっていう問題があるけど音楽自体も良かった。だから最後に、はい、あの原案、はい、脚本、はい、監督村上隆って出てたじゃないですか、
エグゼグティブプロデューサー、
つまり村上隆という人が担当してる部分が全部ダメでしたね、はい、つまりあの人があの人によって
まあつまりエグディブプロデューサーですから、まあ、その映画を一個そのプロモーションするという形にしても、
ああプロモーションはちょっとね僕あんまりこう触れてないんで、今日はあの野村君がつあの資料として、
一応ねもうね奥さんも見た、僕も見た、うん、お互いの感想はまあ、うん、どうせそうでしょう、まあ、もしねここでそのすげえ良かったと、うん、すげえクソだっただったら
戦えるわな、確かに、
あったかもしれないんですけど、
あただねでもね、うん、今日はね、うん、もうおこがましいけどこうした方が良かったんじゃねえかっていうのがめちゃくちゃあったんで、それをちょっと言いたいっていうのは
上からですか僕はないですよ、
マジですか、
はい、
まずちょっとね今日はあれなんですよ、映画を見てからしばらくちょっとね京都でいろいろ展示なりいろいろあって、
僕もねあのあと結構いい映画を何本か立て付けに見たために、
うん、ちょっと一旦忘れたから忘れたらあかんと思って、終わった瞬間にメモったやつをまとめたのがあるんで、上からちょっと言っていっていいですかね。
じゃあもうざっとそこの感想の部分ですか。
まずね、
はい、
脚本が雑ですね、とっても
脚本が雑、
うん、
はい、
あ
とで触れていくのかなこれは、
うん、あのねなんかストーリーを、
はい、
なんやろ、役者にしても例えばアイテムにしても、うん、あの最初のあのチーカマとか、
うん、
あのとにかくストーリーを前に進めるため、うん、あ、まあ、チーカマは特にそれにしても意味がなかったけど、そのストーリーを前に進めるための道具として全てのシーンが成立してて、はいはいはい、その一つ一つがつながりが不自然やし、うん、その意味、うん、そのシーン自体のその豊かな表現みたいなところに全然なってないんですよ、うん、
もうこれだから映画的な話ですね。そうそう、映画的って言えるかどうか知らないけど、僕たち、まあ、いろんな映画見て、まあ、ランキングがつけますよ、
うん、そうそうそう、
その時になんか感じてる、なんかそういう、
そう、なんかああいいなっていう感じ、
映画を素直に見てて思 う, う、うん、なんかこう気持ち悪い感じっていうかね、
うん、でちょっと思ったのが、うん、アニメやったらもしかしたら成立するかもしれないなって思ったんですよ。
そう、
例えば分かりやすいのが、あの夜中にちょっと怖い夢見てパッて起きたら、母親がシクシク泣いてるっていうシーンがあって、でその時にあのなんていうキャラやったっけ、あのあいつクラゲ坊じゃん、
クラゲ坊ですね、
あいつを隠してたやん、あ違う、あいつに気づきかけんねん、なんか母親が泣いてるって思ったらゴソゴソ言ってて何やろうみたいなんで、カットが変わった瞬間にも母親が完全に存在感がなくなってて、そのなんか2つのことが同時に起きてる、その1個の狭い社宅みたいなところのその狭さとか、あとその感情の複雑な絡み合いとかが一切なくて、こっちでパン、こっちでパンみたいな感じになってるとか、例えばあの母親と学校に行って帰ってきて、私ちょっと新しい制服取ってくるから先帰ってなさいって言って、先帰ったらクラゲ坊がめっちゃ部屋荒らしてるってなって、それでやめろとか言ってるったらすぐ帰ってくる、母親
帰ってきました、距離感、
いや制服隣みたいな感じ、
ああいうのって、いや前編に通してまあありましたよ、ありましたね、
だからあれってもしかしたらアニメとかやったら、例えばさ帰ってきて、その部屋がわーってなってて、やめろよとかってこうじゃれてる時間を絵で見てるから、その間に気づいたらそれに夢中で母親が帰ってくるところにまで時間を忘れたみたいになるかもしれんねんけど、映画ってさ現実世界を撮ってるから空気ってのが流れてるわけやん、で自動的にやっぱそれって時間の経過みたいなのをこう結構こう意識せざるを得へんから、母親帰ってくんの早すぎるっていう風にしか見えへんし、
ね、
であれをなんかそのあの感じの、なんつうか、その脚本っていうんかな、シーンのつなげ方みたいな、その時間の経過の捉え方をあのぐらいのレベルで抑えてしまってたら、何にも乗っていけないんですよね。そのこう母親に見つかるかもしれへんこの子がっていうハラハラ感も全然ないし、でさっき一緒に学校行って帰ってきて、その数分間の間にこの子がこんなわーってバーって部屋むちゃくちゃにするわけないのに、何こんな荒らしちゃってみたいな、そこに何にもこう母親も疑問符を抱かへんとか、
あれこれもしかしてあれですか、2時間の映画で4時間4時間
しかもですね、ゲド戦記現象というか、
だってもうなんかそのシーンはもう、もうまあね、
そう、
それぐらいの密度でいきますこれ、
演出が硬いんですよね、とにかく脚本が雑、演出が硬い、
もうもう 100歩譲ってね、初心者ですよ、まあ、映画一本の映画として最終的に完成させた時に、その一つ一つ今現場で撮影してるシーンがどうつながって、その時の時間軸がどれぐらいになるかみたいな読み方が技術的に及ばないみたいなところは100歩譲って、まあ、至る所にそれはまあね散見されましたけど、
ありましたね、
でそれで乗れないっていうのはまあかなりウェイトを占めてはいたけど、
あと全体的にも一応多分やけど、村上隆っていう人の中で多分やで、俺の勘やけど、三幕構成は意識されてんねんか、
もちろんそうだろうね、
ただ第一幕が長すぎる割には盛り込んでる要素が少なすぎんねん、
少ない、
うん、俺が一番
ちょっとだから説明やっぱりさ、でもさ、とにかくファンタジーだり SF っていうのは現実にない特殊な設定が入ってくる、まあ映画じゃない、そうするとその設定を観客と共有する、ある、まあ、必然的なこう要素というか、説得力がある導入、共感できるみたいな、こうどうなるみたいな、そこに説明的な あのセリフとかで言うわけじゃなくて、説明的なある特徴的なシーンを一個持ってくるとか、
そうそうそうそう
そう、そういうことで一気にそこのね世界観にこう没入させるような要素みたいなところの、うん、技術はさ、
そうあの基本的にあの、はい、主人公の男の子がわりかし結構明るめに振る舞ってて、
うん、
でも実は影があるみたいなのがさ、その、うん、あの津波で父親を失ったっていう夢と母親が夜中に泣いてるっていうのを見せてるのは分かんねんけど、うん、そうじゃなくて、
うん、
あのそので親子の関係もめっちゃいいねんな、めっちゃいいねん、でもそれは表向きそうなってんねんけど、実はあのある、まあ、ファンタジーなんで311かどうか分からへんけど、まあ、311とオーバー式何かによって、
ね、
あの少年に決定的な暗い影を落としてるっていうのを、
うん、
そういう説明シーンじゃなくて、さまざまな端々でこう感じさせてほしかったし、
まあでも最初にそれがないと、
うん、でね、あのもうどんどん行くけどさ、
どんどん行こう、もうどこから突っ込んでいいか分かんないっていうか、もう、うん、
とにかくねジブリ好きすぎやろ。
いやジブリは好きすぎっていうか、う
ん、ジブリ好きすぎて、
うん、
オマージュがめっちゃ入ってんねんけど、それは分かんねんけど、
うん、
オマージュが全然あのいけてないレベルで終わってて、はい、つまりオマージュになってないんですよ結構。
これ確信だねそれでも。
うん、だからオープニングシーン車から始まるやん、うん、あれは千と千尋でしょ完全に。
もしくはそのトトロの
引っ
越し、
うん、新しい環境に
不思議な生き物と出会うというね、
うんうんうん、そうそうそう、だからまあ、
あの田舎にこうガタガタガタガタって、
そうそうそうそう、でなんかあの運転してる人と
お母さん
だけ仲良く喋ってるけど、
子供にはこう
見てるみたいな、あそこは。
いやなんかね、全てのシーンが、そういうことで作られているっていうのは、
うんうん、
あからさまにそれはみんな分かることじゃないですか、
うんうんうん、それにしてはね、例えば何やろう、
例えば四人衆とかさ、マントバサー、すごいマントでバサー、
あれ何なの。
いやあれはだから、まあ、あの元ネタをばらせばいろいろあるんですけど、あの悪魔くんの敵キャラ4人衆で黒マントでみたいな、まあ、コンテクストですよ好きな。
いやだから、いや俺ね今回その、うん、あの例えばツイッターとかで、うん、あの村上隆をこう批判する、うん、例えばもうねちこい人らの言い方って、
うん、
オタクを搾取したとか、うん、すごいあの
今まで
なんやろ、うん、オリジナリティがないとか、うん、パクった作風なくせにみたいな批判が多くて、うん、でもそれは、うん、あの人の中ではコンテクストがあってっていうので、うん、今まで美術作品においては俺はすごい納得するレベルがあると思ってんけど、
そうですな、
このめめめのクラゲにおけるいわゆるオマージュっていうのをコンテクストやと言うんやとしたら、うん、ちゃんちゃらおかしいですね。
いやクソですよ、
全然行かせてないです
だから最近ね結構もう別の、まあ、全体的に話いきますけど、
うん、
いわゆる村上さんがずっとやってきたようなその、まあ、シュミュレーショニズムだとかシュミラークルだ、うん、二次創作の時代に入ってきてのみたいなことを読み直してるんですよ、うん、僕も僕なりに、うん、ウェイストスタイルとしても結構そういうことは射程、自分がそういう環境の中で生きてきたというのがやっぱりあるわけじゃないですか、うん、で自分が作るものがそういうことの影響をもろに受けていてというようなことで、やっぱり美術としてそういうのをね読み返すっていうのはあったとして、
うん、
では今回のそのめめめのクラゲであらゆるシーンが全てのオマージュとして出来上がってるんだけども、
うん、
それが全て劣化コピー
と、そうそうそう、パクリなんです
言わんばかりの、
うん、
もうなんていうのクオリティ、
そうだから、
ね、
映画的なオマージュの捧げ方と美術的なそのいわゆるコンテクストと呼ばれるものっていうのは多分見せ方が違うんやろうなと思うっていうか、映画的なものっていうのは例えばさ、あのギャグ的に使う、一番分かりやすいのはギャグ的に使う、
はいはいはい、
でもう一個は例えば何やろう、こうセットに忍び込ませるとか、
うん、
あと
セリフ
とかだから、でこのオマージュとこのオマージュを同時にぶつけることによって、例えばこうギャング映画の歴史が同時にここに成立してるっていうことによる、ここの場の熱量とか意味合いみたいなのを高めるとか、そういう効果に使うとか、そういうことなんです。だから それは1回見たら分からへんかもしれへんし、分かる人は相当そこでもグッと持ってかれる、
うん、結構映画の見方って、まあ、たくさん数を見ればね、うん、その縦軸と横軸で見るっていうか、うんうんうん、いかにこの映画がどれとそういうことの接続点で見てるかというようなことを知ることだったり、
そうそうそう、
逆にその古典に立ち返ることでまたその発見があると か、
うん、だからそれによってこ う,
そ う, いう、まあ、文化的な営みなわけですよね。
そうだからあらゆるこう過去の作品の接合点であり、うん、これをハブにしてその過去へ、うん、ダイブしていける、うん、その出発点にもなり得るみたいなのがやっぱりこう時間芸術っていうのはやっぱりその、はい、そのシーンが生き物やからさ、うん、そのそれによって1回目見た時と2回目見た時の感動度合いが変わったりとか、うん、そのセリフの意味合いすら変わっていったりとかするぐらいの
育ってくるような、
ね、そう映画が自分の中で育つみたいな豊かさがあるべきものなんやけど、そういうので言うとちょっと俺シーンの頭からいこうと思ったけど、ちょっとそれの最たる例が
もう言っちゃってよ、もう大しょうがないよ。
最たる例があれなんですよ、あの魔女の宅急便のシーンを完全にやってるシークエンスがあって、それはあのヒロインの女の子が怪獣にわーってなってそれを救い出すんやけどな、あそこに関しては画角も多分カットもタイミングも全部魔女の宅急便の完璧やねんか。もうこれなんで俺初見で分かったかって言ったら、俺魔女の宅急便実はジブリ映画で一番好きで俺30回ぐらい見てるんですよ、はい、
うんうん、
でそんな俺があれであそこを見た時に、あ村上さんジブリ好きなんや、で村上隆がジブリのオマージュをすること自体は文化的に俺の中では面白いかもなと思って、はい、割と好意的に見てたんやけど、
はい、
結末の持っていき方すら危機と、
うん、
トンボのやり取り、まあ言ったら落ちそうになるトンボをキキが掴むっていうことを逆そのを主人公とヒロインがやるんやけど、それすら全く一緒やって、そうなったらさ、もしこのシーンに感動する人とかハラハラする人がいたとしたら、それは宮崎駿がの効能であって、は
い、いやだからそっち見てって思う。
そう、そっち見てって思うわけで、俺みたいにでコンテクスト
とかウルトラマン見て、
そう
ゴジラ見たらええやん、
コンテクストとかオマージュとか言うんやったら、うん、あそこでもう一回子どもの握力が無理やから、もう一回やっぱり掴みきれへんで落ちかけたところを、うん、あのクラゲ棒、あれ体が自在に変形できるっていうのが前にやってるから、そのクラゲ棒がパサーって包んですくってその時に主人公がギリギリって言わなあかんや、あそこはそのあのギリギリの天丼も低いねん、あれそこのための振りとしてギリギリを使えよ
、まあ、シナリオライター的な言いたいわけでしょ。
そうだったら俺もおーっと、
いや
これぞオマージュ、
ね、いやでも
これぞコンテクストと思う。
絶対そういうこと言いたかったスタッフいるはずなんだよ、いなきゃおかしいと思うよ
あそこでもうほんま俺顔死んだからね、あんなにその仕様に扱われたキーキーとするようなキャスト陣が死んだ目で演技をしていたのと全く同じ目になりましたからね、僕はスクリーンの前で
さあ、いや辛いよ、
辛いよな、ほんまに
本当つらいよ。
いやだからあんなことやっちゃうと、今まであの人が言ってたいわゆるコンテクストとか、
そうですよ、自分が積み上げてきたもの
を、ね、積み上げてきたものにすごいあの俺疑いの目を持っちゃうというか、
いやだからいやほんとやってくれましたよ知らないけどどうなるか、これをどういうふうにそのね腕力で持ち返してくるか知らんけど、
知らんけど、いやこれはちょっと村上隆というそのまあ最初に言った天空人としての現代美術家として、うん、キャリアとしてはちょっとかなりの汚点じゃないですかこれは。
いや汚点っていうかそのアート業界にしてみてもこれは大変な問題なんだよ。
まあそう、
なぜかっていうとその異ジャンルなそのスターが映画になりものに行くっていうのはある一つの、うん、まあ、
まあ、
形なんですよ、
ね。俺らの中で松本人志という人がね。
例えばまっちゃんは 先行でたけしがいるわけですよ。あ、たけしいたね。でたけしがやっぱりそのお笑い芸人としてのスターダムあるフォーマットを完成させた上で、
うんうん、
映画にチャレンジし、なおかつ映画でそのスタイルを確立するという成功体験なり、
うん
やっぱりたけしが作った映画は面白いみたいな形があったからまっちゃんいけるわけやん。
まあまあまあ、
そうでまっちゃんはいけてなかったわけだけど、
うんうん、いやまあでもまあまあまあでもあれですよ、じゃ徐々に良くなってきてるよ
徐々に、うん、いやで村上さんっていうのはそのパイオニアに今だからさ、例えば岡本太郎が当時日本の映画界に進出して映画を撮ってたかどうか撮らなかったけど、
うんうん、なんかの映画のセットかなんかはしてたと思うけど、うん、
そういうスターは今までいなかったわけじゃない？
うんうん、そうね。そうなのよ。だから、うん、
世界のまあ現代アートは狭い業界だけど、うん、でも言ってもトップなステージがあって、
うんうん、
でそこできちんと結果を出してて、
うんうん、
評価もされてて、うんうん、その村上隆が映画業界に、
うんうん、
そのアートだけの空間じゃなくてちゃんとしたそのエンターテインメント産業の中で、
うん、
東方シネマズで六本木でやると、
うんうん
うんうん、蓋を開けてみて興行収入は
もうひどい、まあ、ひどい、もう打ち切りでね、
あの上映回数は減る、うん、で上映関数ももう減ってくる、うん、
最後に残ったのが六本木ヒルズっていうのはまたこうバビロン感というかね、裸の王様感というか、
これをそのまあ僕はね結構その本人のツイッターとかも追ってるわけですよ、
はいはい、ああはいはいはい、
でまあ言い訳がましいか知らんけど、そのまあ音楽をつける時のこだわりで、うん、まあリテイクを出しまくったがゆえに、
うん、
その試写会に間に合わなかったみたいな、で試写会に出せなかったがゆえに、まあ、著名人からのコメントなり批評家のコメントがつかなかった、
うんうん、
それで、まあ、あんまりこう広まる宣伝を打てなかったみたいな
そんなこと言って
ことを言ってるんだけど、うん、いやいやいやいやと逆にこれそれはじゃあ公開してからよかったら、
う
ん、
そう
広がるんですよ、うん、いい本当に心に訴えたものがあったら、
去年のモグラグ映画ランキングの
数々の映画見てくださいよ、
1位と2位はまさにそれですからね、
口コミで広がって、
そう長岡花火も、
いや
霧島も、
いやだからさ、うん、もうね長岡花火で言えば、うん、サーラギノイですよ問題は、あのおっさん去年サワラギ
ノイ、飛ばちで来たで、
いや飛ばちじゃないのよこれ、
うんうん、あそうなの、うん、
サワラギノイは去年そのまあ全然自主制作のレベルの、
うん、
長岡花火を、
うんうん、
サワラギノイが見て、
うん、
やばいと、
うんうん、
で口コミの口火を切った張本人ですよ、
はいはい、
あれが、
はいはい、
で批評としてそういうものを提出して、
うん、
で今回あのサワラギノイがやたらこのめめめのクラゲをね、
うんうん、
なんとかこの延命治療じゃないけど
まあだってあの人にしてみても美術批評家やからこれがこけることの、
そうですよ、
あのダメージっていうのも重々承知してるやろうからね、う
ん、でもさ正直その評価の軸が全部自分の息子の反応なんだよ、
ああ結構逃げてんねや、自分本人
そうなんですよ、
あなるほど、
だけどなんとかこれをよいしょして、うんあれかもう気持ち悪くて、
うん、
じゃあ分かったと、
うん、
その映画業界の巨匠 その大林があれだけのことやった、
うん、
評価した自分
は、
うん、村上さんはずっとその自分のキャリアと共に育ってきたトップスターで映画やったと、
うんうん
うん、同じ土俵に並べる映画で勝負するわけだから、
はいはいはい、そうやな、
いいのかお前それでもその評価でいいのかっていうことをね、
そうね、
本当に言いたい、
うんうん、それに
あれだから俺そこで涙するわけですよ、
うん、もうちょっともう怒りすぎてもう泣きそうになってるもんな、
いや泣きそうになりますよ本当に、
いやそうやな、確かに俺らがやろうとしてることのトップランナーたちがそんなことをされたら、
でこれがまた腹立つのが、
うん、
蜷川実花ですよ、
おお
まあ、僕のまあ去年か一昨年か死んだ
去年
か
ワーストですよね、
ワーストナンバーワンぶち切りのヘルタースケルター、うんうん、
ヘルタースケルターですよね、
こんなものクソですからね
でもね、なんかそう。
で、あのそれはそのさ、うん、村上と蜷川が対談して、うん、お互いがその良かったね、素晴らしいですね。ふざけんなと。
うん、いや、しかもあれやね、ちょっと話戻すと、例えばたけしとかが映画的に成功できた理由っていうのはさ、うん、あの人はもともと漫才とかをやってて、はい、いわゆる振り落ちとか、うん、展開とか、うん、そういうところに生きてた人やし、もともと言葉をなりわいにしてるから、
なるほど、
そこにあの力を入れたら勝機はあると思ってたと思うねんか、うん、そう考えた場合、ね、村上隆っていうのは絵描きやから、
うん、
絵的なものに、
ね、そうですね、
もう少しこう自分の作風なりを入れたり、
うん、
あと蜷川実花もあの映画は面白くないけど、
ビジュアルへのこだわりとか、うん、そういうとこでしょ。
そう、あとあの沢尻を呼べたっていうのもさ、言ったらこう自分のキャリアをフルに使ったことによる、ね、はい、まあ言ったら画面のリッチさを作ったわけで、
は
い、
うん、
そういう意味では例えばさ、あの悪の組織みたいな、うん、あの悪の組織の目的もあのよく分からへんまま終わったのもすげえ最大の問題なんやけど、
だから続編にしたんでしょ
が一応
ふざけんなって、そんな次しょっぱなこけてんのに次あるわけねえんだよ、
う
ん、
セットがさ、なんかこうなんやろ、ペットボトルとか、うん、カップラーメンとかが並んでて、一応なんかこう、はい、ギークっぽい雰囲気っていうかさ、
そ
うですね、はい、してんねんけど、綺麗に並びすぎやねん、あれさ、あのセットさ、ミスターにやらせろよ。単純にそれだけで全然変わると思うで、あれ。
いや、わ
かんない。なんでそんなことしひんのかなっていう。
わかんないんだよ。
え、あれ、
だからさ、いや、だから疑うんだよ。
そうそう、
だから、うん、本気と思って。
そう、記号としてそういうっぽく見れるぐらいにしか背景見てないんでしょ、うん、映画ファンはって思ってる風にしか思わへんっていうか。
いや、そこしか見てないっつうのね、
うんうん、そうやね、
そういうのが全部入ってく
る、全部入ってくる、
体で感じるわけだから。
そうや、ね、1800円払って2時間椅子に座って、あなたが作った四角い画面をほとんど瞬きせず見てるわけやから、こっちは
だって全部受け入れようとしてるわけだからさ、う
ん、こんな綺麗なカップラーメン重なってないって、それあれはね、あのあれですよ、あのあいつにも失礼やで、あのナイキ、あのバドワセビューティフルドリーマー監督が誰って、
ああ、ほず、あのあれですね、押井守ね、
押井守の、 あの部屋を書く部屋は汚いですよ、汚い中で食うラーメンは美味しそうですよ、本当にあれを、本当に、あともう学園祭とかもうほんまもう勘弁やねんけど、
いやだからさ、いやだからあの本当に映画見てんのか、
うん、どのレベルで見てんねやろっていうのがちょっと疑わしい、
分かりま、ね、だから俺だからもうちょっと気づいたのは、うん、あ、この人とはやっぱ話が合わないんだ。残念ながら、
うん、
一緒にはなんかこうなんか夢を見れないのかもしれないっていう、うん、ちょっと、
うん、
なんか疎外感じゃないけど、うん、
いや俺だから
わかんない、これ50歳ぐらいの代だったら、うん、もしかしたらすごいハマって、でその息子の5歳ぐらいだったらハマったのかもしれないという、
いや無理でしょ、
あのちょっと好意的なね捉え方、
あのそもそもあれやね、あの訴求対象が子供かどうかもすごい微妙で、
めちゃくちゃ微妙だよ
これな、
子供に向けて作ってますって言ってんだけど、
いや俺はそれやったら単純に子供の世界でも限定したらよかったと思うねんか、なんか、うん、登場人物がほとんど一番悪いのでも大学生やん、大人が完全にオミとされた世界
なんだから、よくわかんない大学生だから
、ね、まあね、なんかこんだけ老若男女出てない風にしてるんやったら、その世界を限定した方がいいんちゃうかっていうか、
一応出てんじゃん、だって
えでも老人とか出てなくない？
老人はいなかったか、
多分ほとんどいなかったですよ、
中年ぐらいか、
そうそうそうそう、だから
新興宗教のおっさんとか含めて、ちょっときつい
だ、それで言うと、うん、いや子供向けにすんのやったら本当に子供のだけの友情ドラマにすればよかったなと思ってて、だからあの津波で死ぬのは父親じゃなくて、
うん、同期で
同級生の友達でよかったん、あれ、うん、で友達を失ってて、それのショックが心の中にあるから、あの初めて行く学校、それただでさえ転校生っていうのはこう疎外感があるのに、そういう過去があるからなかなか馴染めへんっていうところで押せば より分かりやすかったと思うでそれでその徐々にこう友情をこう養っていってでそれが最終的に大怪獣によって再び失われそうになる時に主人公が頑張るっていうところでやっとカタルシスが起きると思うんやんかあの映画一本だけで言ったら父親が亡くなるショックってあの映画でな何が大怪になるんかって分かれへんねん
よく分かんねえなちょっと待ってなんだろうなもうさ震災っていうこととかさ、うん、津波でいろんなそういう家族が寸断されたり、
うん、
土地を失われるみたいなことっていうのは、
うん、
俺たちの国民としてはもう共通認識として土壌として定着してるわけじゃない、
ね、
でその上で新たにそういうものをテーマにした作品を作ると、
うんうん、
でその時に持ってくる
いやその時にな俺これさっきからちょっとこうしたらよかったのに話してるんだけど、うん、俺が今回唯一おって思ったのはあの ぼっちのやつ俺一人ぼっちのやつ
あああの一人でモグラモグラモグラの家とか
あの子役の演技が素晴らしかったやんかこれは僕すごい見てて楽しかったんやけど
素晴らしかった
ただ
本当
掘り下げてなさすぎて何にもただなんやろ弱点を発見する道具にしか使われてないあの戦いの最後にな
んであいつがあんなにオタクとしてそのさ
そうい
やでもああいうのも全部記号にしか過ぎなくて記号としてか扱ってないじゃない
そうだから記号もさだからあいつがさあいつがなんで学校に来なくてなんたらの家みたいなところにいるんかみたいなところとその主人公が抱えてる黒い震災の影っていうのがあるところで事前にぶつかあの共有っていうかつながっててあの誰にも言えへん初めての友達になってるっていうところを作っときさえすれば後半のあの展開はいける、うん、でも高いとこ登るとかほんま意味わからんけどあれとかほんまに意味わからんけど
いや絶対だからさその手離してさもう友達だから話したくないっていうセリフを言わせたいだからために作った
そう全てそうやねん
全てそういう風に見えてしまうっていうのが問題なわけ、
うん、そうそうそう一時が万事全てそうなってるのが、う
ん、だからさいや知らんよ、うん、今そのシュミラークル的なね、
うん、
分野で言えばその燃える要素だとか、うん、俺たちが見てきたものっていうのはさある程度そういうのってもう、
はいはい
はい、燃える要素ってデータベース化されてると、
はいはいはいはい、
まあ、
はいはい、
東洋樹で言えば、
うんうんうん、
データベース化されててもうこういう、まあ、記号を組み合わせれば、
はいはいはい、
そういうシュミラークルのオリジナリティのなきオリジナルができるみたいな、
はいはいはい、
でそういうことで作りましたとこの映画、
うんうんうん、
できるしできるならばその化学反応が起きないとしょうがないわけ
そうそうそうだからそれだけを積み重ねられてもしゃあない、ね、これは何の業界でも一緒やねそこにそう化学反応があってで映画の一本としての骨子がちゃんとがっちりしてないとそれの意味がないっていうことやな
その化学反応の出せその合わせ方なり出し方出たものを享受する時の俺たちのこう、うん、うわーすげえもん見た
そうそうそう
これが作家のオリジナリティなわけじゃん
そうそうそうそうね
でこの映画の中でそういうシーンがありましたか、うん、はいありましたか
はいありませんね、まあ、唯一あったとしたら予告編かな
予告編
はギャグとしてちょっと楽しめたあれでもう二度と2を作らんといてくれたらまあまああの予告編は面白い
伝説の予告編
そうそうそうでちゃんとエヴァのシーンも入ってたからエヴァの予告編へのオマージュにもなってるしあのなんやろこんだけつまらんワンからのストーリーの飛びっていう意味でもちょっとこう想像力
が入った逆に尊敬するのは自分にそれだけ能力がないっていうことを意識しすぎてでそのように出す村上さんという人間のいや別に褒めようだってさあんなにトップスターでさ画欲が強くてこんな俺作りたいって言ってるのに作ったものに一切自分のそのオリジナリティの中でさ熟成した世界観がないわけじゃん
キャラクターデザインとかぐらいやわな
キャラクターデザインだって
うんだから
ココちゃんを出したのはまあね、
まああそこはちょっとだけ若干あまあまあそのぐらいはサービスとして入れてくれやって感じだったけど、
いや、まあ、だったらさもうドブ君も出し、ね、あと海外もキキも出せばいいじゃん。
まあ、クラゲ棒あの下からまばたきすんねやとかはちょっと面白かったけど、まあ、
いやあんなのもさもうあのそんなのねビジターっていうさいうあのなんか妖怪系のさ宇宙人の映画からもずっとあるわけだよ。
あれもっと言うと
トカゲはこうやって、ま、横でまばたきするとか、ああ
もっと言うとあのぼっちのね俺ぼっちをこうしたらよかったっていうのもあってさ、なんであの学校に行けずに一人ぼっちになってるのかっていう、
うん、
でそれが最終的にその主人公とつながる接点も一応考えて、
優しいね
あの一人ぼっちの兄貴が、うん、あの悪の結社の一人っていうことにしてくれたら、
ああそういう、
だから悪の結社の中であいつ一人ぼっちの
いや
だからキルアとあいつと一緒、ボンとキルアみたいな感じ、うん、だから大人の世界で同じ組織に属してんねんけど、一応主人公はその中でもギリギリ制御を保とうとしてる。
それも一つのそのさもうあのコンテクストとして出てるものの
そう
まあチョイスの、
うん、
それで採用されちゃうよ。
そうしといて。あともう一個だけもう一個だけほんまにこれこうしてっていうのがもう一個だけあって、うん、最後にさ。とはいえさフレンドを持ってるクラスメートが一致団結するっていうシーンがあるやん、うん、あれは本当は上がるシーンなんですよ。
上がるシーンだよね本当はよ。
そう主人公があの怪獣の弱点に刺す、うん、それの動きを止めろっつってね、うん、OS って言って前からフレンドがぶつかんねんけど、あれはクラスメートが OS って言ったら綱引きやからあれは引かなあかんのです引いて動きを止める。何やったらそのそれによって首を上げさせてだからさせるようになる。
と
でもっと言うとそのためには、
ね、
そのためにはボッチが見つけた弱点を主人公だけに伝えるんじゃなくてクラス全員が共有してなあかん、ね、
うん、
それによってそれこそネットワークじゃない、
うん、
だから今まで一人ぼっちやったやつの情報によってクラスが一致団結してそこに主人公が立ち向かっていくことで悪を倒怪獣を倒すっていうことにしてください。
いやしてくださいっていうか外部を入れろまっちゃんと一緒だもん
そうやな。
とにかくできるそういうことを意識して見れる人、書ける人、画面を作れる人、
スクリプトドクターを入れてください、うん、本当に
自分で全部やったらもう絶対無理です、
うん、そしたら一人ぼっちのやつも存在
感が出る。こういう世界を作りたい、こういう時にこういうコンテクストは完璧なんですよ。だからこう読む限り全てツイッターで説明されてますけどこんなの本当関係ないですか。
関係ないから、映画のカタルシスには一切関係ないですから、ね、
よかった、うわこれやべえもん見た、
うん、
なんでこうなったんだろう、
うん、
そこから始まるこういうテクストじゃないですか。
そうですよ、
それがないのにこれを語ったからどうなんだよ何がそこに乗れるんだよ。俺ぐらいだぞこんなに追って見てあげてるのは。でも社会厳しいですから、
うんうん、
まあ、上映館減らされ上映回数なくしなった、うん、2を予告しても誰も期待しない。
誰も期待しないね。
多分公開されるかどうか分かりません。
うん、
これでも現実だと思います。
まあそうですね、僕も行きたくないですからね。もうい
や OVA でやってくださいビデオスルーでいいです。
そうね、うん、
本当に。あ、じゃあ美術の業界が評価しました、じゃあ美術館でやってください
そうそうね、そうだな、
エンターテインメントで勝負しよう。ああそうですか。
いやちょっと厳しいな。いや
厳しいよ、うん、例えばこれがねあのポニョ見た時、
うん、
これどうなのだけどなんかすげえ引っかかる、
うんうん、
すげえ評価してる人がいる。
いや俺
あれそういう見方がある。じゃあもう一回見と、
うん、
なんかいや分からんよ、もしこれ続けて、
うん、
2作3作を赤字でも、まあ、倒産する勢いで作って、
うん、でもねあの3部作やからはまあこんなもんですっていう言い方はこれこそ一番ほんまに終わってるからね。
いやそれだったらもうエヴァのジョーを見てくださいよ。
そうそうそうそう、
あれはそこで完結してるけど次もあるけど、
そうそうそう、
その期待感、
そうそうそうそうですよ本当に。
だから歯であんな崩せるわけじゃないですか。
そうそうそう、ネタフリーも 全くないし、あの悪の組織が最終的にあの走って逃げるっていうのもすごいけどね、とにかくあいつらがまだ残ってるっていうことだけ。あとオープニングがなんか宇宙からなんかみたいな、あのパーズオブテンみたいなのが最終的にどうなるのかみたいな、こう円環構造になるんでしょ。最初に言ってきますけど、
3まで待たないといけないそうです。
きっとそうなんやろうと思うけど、もう円環じゃないからね、もう本当に。
それはただの実力不足です。円環にしようとする時の自分のこのそのツイッターでの最終的なその落とし前のつけ方が、富田勲のあのこの間の初音ミクを
リストに
したイーハトーブのオペラ、はい、を ETV で見たときに自分のその円環構造が閉じたと。ざけんなと。
いや本当に
僕はね、イーハトーブ本編劇場じゃ見れなかったですけど、あの ETV 見た時の衝撃たるや。
そうね、
それだけでもうちょっとやばいと。
あ、やばいかったね、あれは。
あれやばかったでしょ。
やばかった、やばかった。うん、何やろ、だから
それ乗っからないでくれる。
そうね、
でも確かにね、初音ミクの PV は良かったんですよ。
え、
あの主題歌の
PV、 あ主題歌、ね、
ちょっと話題になってたんだけど、村上大地監督したっていう。だからそういうことはできるのに、いざこう映画になった時になんでこうなったかっていう、このちょっとしたショック、
いやだからもはや、だからあれやねんって、もう割り切って自分の人脈、村上隆というコンテクストを 100% 出してくれたら、それはそれで面白かったんやけど、
細田守に感動させてアニメーション作ればいいんだよ、これは。
とかさ、例えばさ、なんかあの、なんやろ、よく分からへんけど、例えばほんまの悪の代表が東博輝やったとかさ、いやいいんです、別にいいと思うよ、俺も。もはやそこまで行ってたら面白いっていうか、だからあのセットをミスターにやらせてとか。
違うんだよ、でもさ、東博輝の評価も結局そういうオカルト的な作品だから、
カルト
カルト、カルトとして楽しんで素晴らしいみたいなことで、
いやいや、
もうさ、もうい
や、
もういいよ、
カルトとしての奥行きは全くないですよ。だからシーンごとの奥行きがないんやからさ、無理ですよ。で、
ああつらい、
うん、
この回つらいわ。
だから中途半端にそのシオンキャストとかほんま使わんといてほしいって思ったし、
もうあのね、斉藤匠くんかわいそうですよ。
なんか全員ほんまに全く
損しかしてないから、だからこのラジオも損しかしないんですよ。こんなことやる必要ないですから、無視したら一番いいわけです。でなんとか頑張るってする人たちがツイッターでなんとかフォローしてるだけで、でなんかすり寄りたいからいいコメントするか知らないですけど、
いや、良くないものを良くないって言えないと、ほんまにいいものを本当にいいって言えないですからね。
いや、だから そうだと思います。
本当にこれは基本ですからね、やっぱり。
もう正直本当つまんなかった、
あの最初の導入ほんま長いし、音楽使いすぎやし、きつかったな。
全部説明してるんですよ、音楽がどうだったとかさ、
で音楽がまた良かったから、ね、良かったんけど、やっぱりちょっとあの単調やねんな。だからこうタランティーノとかってさ、西部劇のジャンゴにヒップホップ流すとかさ、そういうもう分かってらっしゃる感とかあるやん。
ジャンゴ最高だったから、ね、
ジャンゴ最高やで、あれほんまに。あれこそコンテクストです。
怖いのは映画って、あの自分が意識してるとか知んないけど、そこと横並びでもう評価されてなんぼな世界が、
そうね、
どうぞ好きにやってください。勝てませんから。
いや勝てないです、勝てないっていうか
全然面白くないんで。ジャンゴ見た方がよっぽどいいですよ。ジャンゴはファーストデーで見て、メメマは1800円ちゃんと払いましたから。返してください。
返してほしいな、あれは。
800円分でもいいから返してください。
あれほんとひどいな
っていう、ちょっと怒りの回になってしまいました。
怒りの回ですね、あれは本当に。
いや本当はね、もっと言いたいことあるんですよ、いやでもこれで生きながらえてもいいと思いますけどね。
ただまあこれ3枚作ったら間違いなく破産しますよ、村上隆という人は。
そうでしょうね、全てのキャリアを失う可能性も
ありますよ
ね、だからこそやってほしいですけどね。
は
い、
ああもう、
いやだからそこが評価になってるよ、逆に言うと。だってすごいバジェットかかってるし、これを個人のそのスキルだけでこういうふうに作って叩かれると、すごいやりきってる、で自分はやりきった感満載、
やりきった感満載
満載なんですよ。
それはちょっと やばいっすね。
やばいですよ。だからこそアーティストなんじゃないかっていう評価が出てるっていう。
ああ、それはない
わ。自分のやりたいことをそれだけ、まあ、没入してやり、はいはい、やりきりましたよ。
うん、それにしてはちょっとなんか客をまあちょっと最初結果的に舐めてる形にはなってるけど、あの要するに意味を積み重ねるっていうのは分かってほしいっていうことの裏返しやから。
そうですね。
だからそういう意味においてはアーティスティックですらないし、い
や映画の良さって説明しなくて分からせるからすげえ入ってくるわけじゃん。
もうめっちゃほんまにスタートラインやけど、モンタージュ技法っていうのはさ、そのこのシーンの次にこれがあったら、ああこういうことなんじゃないかって無意識のうちにワックスこっちが自動的に受け取るっていうことの積み重ねやから、
これ別にさ映画をたくさん見てる人ないんですよ。
ないと思う。もはや
初体験でそれが分かるように仕込まれてるから
そうそうそう、
で、
う
ん、なおかつすごい見てる人にもそれもそういう
難しい世界ですね。レベル高いっす
いや見てても思うんだから、作るとなったらこれは大変
だ。いやまあ大変やと思うけど、それを言っちゃおしまいでしょみたいな、ま
あ、だから巨匠ってすごいんだね、映画の巨匠っていうのは。
いやでもやっぱり今の時代やっぱりほんまにグッとくるのはタランティーノです。やっぱりあの人は映画をただ見まくってただけの人ですからね、
うん、そうなんですかね。いやでもジャンゴとか最高です
ね。あれはもう本物でもええとこっていうかもうすごいからね、あれ本当に。
逆に言うとそれはでも映画が好きで映画にのめり込んでるという、
そうそう
そう、映画の中で生きてるからっていう。
そうそうそうそう、
村上さんはアート大好き、アートをのめり込んでるからアートであれを作れたわけじゃん。
でもね、そこもちょっとなんか俺分からんくなった今回で。
ちょっとね、
うん、アートってじゃあ何なんかってい
う
ことにな るっすわ。これは
現代アートです。
現代アートだから、そのつまりそれっていうのはこう商売をするための方便なんじゃないかってちょっと。
いや本来なら映画だってそのビジュアルメディアであり、そういう一つの20世紀に生まれて、ある100年間そういう確固たるものを築いてきた文化で、うん、アートっていうのは全てのそういう枠組みを取り込んでやる世界なわけですね。だとするとアートのフォーマット、映画のフォーマットっていうのがあって、例えば2時間フィルム、うん、映画館で上映するとか、
うん、
なんかそのフォーマットに対してアプローチするのがアートだったりするわけじゃない、
うんうん、
なんかもうそういうことが一切感じられなかったし、まあ劣化のコピーの連続でヘキヘキする、
うん、ちょっと後半いきます
ちょっとね
ちょっとじゃあ
買いたいんだけどな、これは。
ちょっとじゃあ、 一旦切ります。時間なんで、
また後で
後半